本日の聖書を読みます。マルコの福音書14章の43節から50節です。マルコの福音書14章43節から50節。教会備え付けの聖書ですと、新改訳聖書ですと90ページになります。ちょうど90ページになります。マルコの福音書14章の43節から50節まで。そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、十二弟子の一人のユダが現れた。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆は皆祭司長、律法学者、長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。それで彼はやってくると、すぐにイエスに近寄って、先生と言って口づけした。すると人々はイエスを手にかけて捕らえた。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。以上のところです。今日のメッセージのタイトルに力じゃないとつけました。力じゃない。みんなはイエス様に力を求めていました。癒しが起こり、奇跡が起こり、悪霊が追い出される、優しくてどんな問題も解決してくれるようなイエス様、その方が王になってくれたらいいな、そう待ち望んでいました。ユダヤ人は今でもキリスト、そのような方を待ち望んでいます。その中でイエス、あの方が神様が使わせてくださった方、キリストだと信じた人のことをクリスチャンと言います。この時にもペテロたちはイエス様を、あ、この方はきっと神様が送ってくださった方だと信じました。この方についていこうと思ったんですけれども、イエス様は彼らに言ったんです。あなた方は私につまずくよ、ついてこれなくなるよ。悲しい宣言でした。ペテロはいやいや絶対ついていきますって言ったんですけれども、いや、あなたは私を知らないと3回も言うんだよって言われてしまいます。そんなことはない、そう思った弟子たちでした。その弟子たちはイエス様と吸い越しの食事をしました。神様が人間の解放のために子羊の命を持って、その命によって、血によってエジプトから人間、イスラエルの民をエジプトの奴隷状態から救い出してくれた、そのことを覚えるのが吸い越しの祭りです。神様の救い、人間の側に何か言えることがあるわけじゃないです。イスラエルの民は何も神様に喜ばれるように生きてたわけではないです。でも叫びを上げた、苦しい、その叫びに神様を答えてくださった。そして救い出してくださったのがこの杉越の食事、杉越の祭り。この杉越の祭りを弟子たちと一緒にして、イエス様はこの杉越の食事をあなたたちとしたかった、本当にしたかったと言ってされました。杉越の食事の時にパンを取り、杯を取り、これを分けて飲み食べなさい、私と体と血を表すよ、そうおっしゃって吸い越しの食事を生産式にされました。弟子たちは イエス様が何をおっしゃっているのかよく分かりません。でもこの時何とかイエス様と一緒に時を過ごします。それからイエス様はゲッセマネの園、油絞りという名前のついている、ゲッセマネと油絞りという意味ですけれども、その園に行って祈りをされました。ちなみにですね、その地図を写真があります。今日お見せしますね。ゲッセマネの園っていうのは、イエス様が遠いですかね、見えますか、こっちがゲッセマネの園です。そしてそのゲッセマネの園から引かれていったのがここ、ゲッセマネの園がこっちで、そしてこの園からこの階段を恐らく引かれていったんだろうと言えば、これがゲッセマネ、そのからずっと上に書いていた。すごいですよね。イスラエル今でもこのように残っている、今の2000年前のがそのまま残っているというのが感動しますけれども、エルサレムの城壁からちょっと出たところにあるんです。向かいにオリーブ山がある。そのエルサレムのところからちょっと下っていったところにオリーブ山に向かうその谷があるんですけど、そこにゲッセマネの園というのがありました。そこで弟子たちとイエス様は一緒に、というよりイエス様が一生懸命祈られたんです。弟子たちに言ったんです。起きててくれ、夜中だけど起きててくれ、私が祈っている間心を合わせてほしい。でもみんな寝ちゃうんです。みんな寝てしまいました。イエス様はと一緒に、イエス様があんなに苦しんで祈っているんだから一緒に祈ろうと思って祈った人は誰もいないんです。みんな寝てしまいました。マルコの福音書14章の38節にはこう書いてあります。誘惑に陥らないように目を覚まして祈り続けなさい。心は燃えていても肉体は弱いのです。何か決めたら私は絶対やり遂げることができるっていう方いらっしゃいますか。なかなか難しいですよね。特に年を取るとなかなか気力もなくなってくるんですけれども、できなくなります。いや自分はできてると思う方もいらっしゃるかも分かりません。でもここにイエス様おっしゃっているように、心は燃えていてても肉体は弱いんですね。絶対続けようと思ってても、いやもう今日はいいかとなっちゃうわけですね。この人を大事にしたいと思ってもなんか切れちゃうことも起こるわけですね。いやもう絶対にそんなことしないと思っても出てしまう。それが人間なんです。イエス様はそのことをおっしゃいました。心は燃えていても肉体は弱い、だから誘惑に陥らないようにしっかり目を覚ましていなさいよ。これは兄弟たちに対して言いました。兄弟たちに、一人では無理なんです。励ましてくれる人がいります。だから私たちがこうやって礼拝に集まるんですね。一人一人ではもう絶対無理ですから、そばの人が助けて祈ってくれる。私も皆さんのこと、皆さんのお名前を覚えて毎日祈ってます。毎日祈ってます。時間はいろいろまちまちになる時があるんですけど、覚えて祈っています。支え合わないとなかなか誘惑に陥ってしまいます。そういった励まされた後、今日の出来事が起こるんです。43節、今日のところ43節ですね。今日のところ、そしてすぐイエスがまだ話しておられるうちに、そんな話をしているときに十二弟子の一人のユダが現れます。剣や棒を手にした群衆も一緒であった。群衆はまだ祭司長、立法学者、長老たちから差し向けられたものであった。イエスを裏切る者は彼らと前もって次のような合図を決めておいた。私が口づけをするのがその人だ。その人を捕まえてしっかりと引いていくのだ。それで彼はやってくるとすぐにイエスに近寄って先生と言って口づけした。親しみの挨拶ですね。それをするもの、もう真っ暗ですから、そこは夜中で、また谷の園の中ですから本当に暗いです。 人の顔も判別できないようなところ、そこに弟子のユダはよく知ってましたから、祭司長たちと一緒にやってきて、この人がイエスだということを表すためにキスしました。そしたら人々はイエスを捕まえたんです。46節、すると人々はイエスに手をかけて捕らえた。その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。イエスは彼らに向かって言われた。まるで強盗にでも向かうかのように、向かうように剣や棒を持って私を捕らえに来たのですか。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。イエス様は宮で教えておられました。もう無防備です。全然なんか権力を、剣とか持っていません。上から目線で教えたりもしません。睨みつけながら、そらほらそこ寝てたらダメだとかいうことはないんですね。優しく語り続けられる方でした。イエス様に剣はいらないんです。このことは神様の御旨でした。捕まること、イエス・キリストが十字架につけられ、この子羊として、吸い腰の子羊として死ぬことは神様のご計画でしたから、人間にとってどうしても必要なことでした。ですから剣や棒はいらなかったんです。でも剣や棒を持ってしまう、何が怖かったんでしょう。イエス様を捕まえる人は何が怖かったんでしょう。どうして剣や棒でないと相手を抑えられないと思ったんでしょうか。いつもこれがうまくいくかどうか分かりませんけれども、何かの公演で聴衆がなんかざわざわしているときには、話している人が声のトーンを落として静かに話し始めると、みんな聞き耳を立て始めるという、そういう説もあります。怒鳴るように語ると案外静かにならない。静かに語るとみんな耳を澄ます。イエス様はそういう方でした。でもイエス様を捕まえに来た人は、イエス様をそのようにして連れてくることができないと思ったので、剣や棒を持っていました。剣や棒を持ってくると、イエス様のそばでイエス様の話を聞いた人まで剣を抜くんです。47節、その時イエスのそばに立っていた一人が剣を抜いて大祭司のしもべに打ちかかり、その耳を切り落とした。この切り落とした耳を別の聖書ではイエス様が癒されたと書いてあります。イエス様は癒しこそすれ、人を傷つける方ではありません。本当は私たちは穏やかに小さな声で話し合うことができます。そのように作られているんです。平和を求めなさい。義の実は平和を実現する人によって平和のうちにまかれると聖書に書かれています。平和のうちに進むんですね。でも私たちはつい声を荒げてしまいます。私はそれが得意でした。私の言うことを聞かない妻、子供たちには怒鳴り散らし、子供たちには殴る蹴るをしました。そのような力を使わないと教えられないと勝手に思い込んでいたんです。でもそんな力を使うと相手の心が離れていって決して通じるものではない。でもイエス様を捕まえに行った方も、イエス様のそばに行った人も剣を用いました。何が怖いんでしょう。穏やかに話すことの、私たちもそんな剣や棒が世界中にあふれているのを知っています。毎日そんなことが起こっています。すぐに切れて、相手ともうコミュニケーション取れないと決めて武力を使う、力を使う、そんなことが日常茶飯事です。でもイエス様は静かに引かれていかれます。49節50節をもう一度言います。私は毎日宮であなた方と一緒にいて教えていたのに、あなた方は私を捕らえなかったのです。しかしこうなったのは聖書の言葉が実現するためです。すると皆がイエスを見捨てて逃げてしまった。 イエス様が捕まるとなると、今度は弟子たちもみんな逃げてしまいました。怖かったんです。剣と棒で自分たちもどうかされるんじゃないか。その世界に生きているから怖くていけません。でもイエス様は惹かれていきます。なぜか、イエス様はご存知だったんです。聖書の言葉が実現する。神様のご計画通りになる。ジタバタすることはないとご存知でした。私たちはどうしても力に頼る。そんなことがあります。祈って神様に任すじゃなくて、自分で動いてしまう。最近私は娘から勧められて一つの映画を見たんです。ウォールっていうですね、戦いの部屋っていう映画なんです。これは最近アメリカでも放映、ふぎられた最近というかちょっと前ですね、の映画のようですけど、その中で祈りのことが出てきます。ぜひ皆さんも機会があったら見てください。もうとにかく神様に任せるっていうんですね。これは私たちの戦いじゃない。神様に任せる。神様が戦ってくれる。もし自分が動いたら神様の戦いの邪魔する。だから祈り尽くそうっていう映画です。その中でいろんな人間関係が回復されていく、いろんな問題が回復されていく、そのことが扱われている映画です。先週バイブルクラスの時にいろんな話が出ました。金曜日にいろんな話が出ました。そして神様の声をどうやって聞こうかっていう話、どうやって聞いたらいいのかっていう祈りの話をしておりました。そしたらですね、賛美のリードをしてくださいますあやさんが面白い証をしてくださいました。あやさんは音楽を教えておられることがあってですね、生徒の方が日本に帰られるときに鉢植えをもらうんですって。それも死にかけたような鉢植えをもらうんですって。あ、これはもうダメじゃないかなというような鉢植えらしいです。で、その鉢植えにですね、まあ水をやったりしながら、生き返るのを待つわけですけど、まあ2年ほど何も起こらないと。で、それとその出来事はそれで起こりながら、あやさんは神様に祈っておられるときにですね、あるときは神様を近く感じる。でも全然そう感じられない時がある。なんか遠くで祈りがこう届いていかないような時がある。その時は神様に求めるそうです。私が分かるようになしてください。そしてある時祈っていた時にですね、その花のことを前にしておられた時にこんなような思いが浮かんだそうです。硬い土を作っても死にかけた花を蘇らせることはできない。硬い土と表現されたんですけども、養分を一生懸命やって、そしてこうしたらこの花が蘇るだろうというように土を整えてやっても成長案外しない。そして神様がそう語られたように感じたとおっしゃってました。硬い土を作っても蘇らんよと。必要な水は注ぐ。光も当てる。しかし大切なのは時を待つ。神様の時を待つ。そして2年経ってみたらむくむくと起き上がってきたそうです。その話をしてくださって、あ、そういうことかっていうことで、ご自分が音楽を教えられる時にも、あ、そうだ、そういうことかと待つようなことをされるようになったと証しされていました。実は私たちにはそれが必要です。神様の時を待つ。任せる。動かない。自分の良かれを止める。そうすると神様は必ず答えてくれます。いや、でも動きすぎたし失敗したし、あの時はもう本当にとんでもないことして神様に泥塗ったし、もう聞いてくれないんじゃないか、そう思われる人がいるかも分かりません。最後に2箇所、そうでないという箇所を聖書からご一緒に読んで今日のメッセージを閉じます。まず詩編の145編の9節、詩編の145編の9節、教会備え付けの聖書、新改訳聖書ですと965ページです。詩編145編9節、965ページですね、新改訳聖書ですと。読みます。8節から読みます。 神様を怒らしちゃったかなって思う方にはこの言葉が響くかもしれません。8節9節、主は情け深く憐れみ深く、怒るのに遅く、恵みに富んでおられます。主はすべてのものに慈しく慈み深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。怒るの遅いんです。そして恵みはいつもいつもすべてのものの上にあります。花であろうが動物であろうが人間はもちろんすべての人のうちにいつもあります。もう一箇所、愛歌、旧約聖書の愛歌の3章の22から23を読みます。1242ページです。1242ページ、旧約聖書の1242ページ、新改訳聖書ですと愛歌の3章の22から23節。ちなみにこの愛歌を歌っているエレミアは自分の民が神様に逆らいまくって、これからバビロンに捕囚にされてしまう、いや捕囚にされてしまった、そういう時代にこの賛美歌を歌っています。もう神様から離れたからこんなことになったんだとみんな思っているその人たちにこの詩を送るんです。愛歌の3章22節から24まで読みます。私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる、主の憐れみは尽きないからだ。それは朝ごとに新しい、あなたの真実は力強い、主こそ私の受ける分ですと私の魂は言う、それゆえ私は主を待ち望む。私たちは絶対滅び失せません。主の恵みがいつもあります。主の憐れみは尽きません。朝ごとに新しいです。毎朝もう一度やり直して、優しく愛でお互いコミュニケーションを進められるように神様に従っていきましょう。お祈りをします。全能の主なる神様、感謝します。今日も御言葉を通して私たちに語ってくださって感謝をします。弟子たちはイエス様をみんな裏切りました。イエス様、愛を最後まで大切にできた人は一人もいません。私と一緒に1時間一緒に祈ってほしいといった祈りに応えることができた者は一人もいません。私たちはどうしても自己中心的になって、自分が傷つけられたり嫌な思いをしたりした時に復讐をしたりします。それでは解決しないことは分かっていますけれども、怖くなったり嫌になったりして暴力を使うことすら起こります。許してください。あなたの慈しみは恵みは限りありません。許されていることを感謝します。その上で宝として生きよと励まされています。イエス様がいつも励ましてくださっています。あなたと一緒に生きます。どうぞ導いてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。